Oscar. はい、ということで皆様こんにちは、カラーデイズハイスクールワカーです。2011年2月13日日曜日午後10時37分頃収録です。はい、ということで、いや、札幌雪まつり終わっちゃいましたね、今年も。で、あの石像なんだけどさ、まあ、いつも思うんだけど、あれ翌朝にはもう無残にもすぐ取り壊されてるんだよね。多分これ北海道の人なら知ってると思うんですけどね、意外と知られてないかもしれない。まあ倒壊したら困るからね。で、地元の雪祭りももう終わってね、まあ、結局行きませんでしたけどね。いや、つうかそれどころじゃないんだよね、あの部屋の掃除が終わんない終わんない。もう相変わらずね、もう相変わらず部屋が汚いんですよ。もう結局いつになったらこれ部屋片付くんでしょうかね、本当に。いやー、参った。はい、ということで、それじゃあ今日もそろそろ始めていきましょうかね。はい、高校3年生若がお送りする雑音混じりの番組、カラーデイズハイスクール。この番組はボイスブログケロログの提供でお送りします。はい、ということで皆様改めましてこんにちは、カラデズハイスクールワカです。はい、いやー、というわけでね、もう2月の14日ですか、明日はね。はい、でようやくね、明日で家庭学習期間ちょうど真ん中ということでね、いやー、やっとですよっていうか、あと半分もあるんだなと思うとちょっと憂鬱ですよね。いや、やることは、だから前も多分一番最初の回の時に言ったと思うんですけど、やることは意外とたくさんあるんですけど、なんかね、ちょっと、このやる気のなさスパンが長くすぎるとちょっとね、っていうのがあるんですけども、はい、ということで今日もポッドキャストやっていきましょうということでね、はい、2月の14日ですか、ね、2月の14日、なんかあったね。なんかあったね。はい、というわけで、まあ、リア充イベントですよ、リア充イベント。ね。まあ、バレンタインデーですよ、バレンタインデー。いやー、てか、この番組、毎年その話題してるよね、この時期。この時期、本当に、くどいほどこの話題をしてると思うんだけど、もう飽きてんじゃねえのねえ。まあまあね。まあ、非リア充の和歌は全く関係のないイベントですけども、ねえ。この番組のリスナーさん、皆さんもうあれでしょ、イケメンリスナーでしょ、イケメンリスナーさんですもんね。もうレア充、レア充ですよ。もうみんなドリマにしてんじゃないですか、今の時間帯ぐらいで、ね。いやいやいや、本当に羨ましい限りということで。まあまあ、でも毎年ね、この話題してるんで、あまり若が、漏れない、リア充爆発しろとか、なんかそんなことを言ってるとね、ちょっとリスナーから叩きかねないので、まあちょっとこの話題をまた今年もしていこうと。タイトルに2011と付けてみましたね。なんかちょっとそれっぽいでしょ、ね、で今年はね、ちょっとこの話ちょっと試行会でね、ちょっと話してみようかなというふうに思うんですけれども、まあちょっとここからちょっとしばらく最初の方は、まあまずはね、いつも通りの話をしてみましょう。まあもうね、今年もうもらえないこと確実でしょ。だってもうね、家庭学習期間で学校に行かないしさ、ねえ、受験生の人は今勉強してますし、いや、我が子も受験生だろっていうね、話ですけど、まあそうでしたよ。そうでしたよ、ついこの間までね。ああ。で、まあ、学校は当然行かないので、まあね、多分明日はずっとうちにこもってるでしょ。もらえないでしょ、これ確実にね。で、まあ、って考えた時にさ、去年、一昨年もう結局なんかね、高校生活のあれを振り返ると、去年一昨年って土日が14日だったんだよね、確か。ね、だからどっちにしろね、まあ、部活やってた時は、まあ、もらいましたけども、やってないともらわないね。土日だと。で、今年はね、家庭学習期間だし。ね、 いやもう終わったですよ、本当に終わったですよね。高校生活でもらった数を全部数えると、1年生の時は、まあ、部活やってたので、部活の先輩2人からもらいましたね、うん、であと弟妹、母と妹、うん、でまあ4個ですね、1年生で。2年生の時はね、母と妹で2個ですね、これで合計6個ですね。で今年ついに誰からももらえなさそうでね、ついに自分でねもう選んで買ったっていう話で、前回 の老人を助けた話をしましたよね。はい。まあ、僕は助けてないですけどね。はい。僕は助けてないですけど、まあ、ちょっと老人のね、交通事故寸前のお話をしましたけど、あの日に買ったチョコレートを、母、どれがいいって聞いてきたんで、あ、じゃあこれっつって、選んだ1個で、まあ、合計、高校生活でもらったチョコの数7個と。全部リリチョコだと。ね。はい。という話ですけど、皆さんもリリチョコとかもらえますかね。まあ、本命チョコでしょ、皆さんもらうの。ね。もう皆さんリア充ですからね。もう、本命チョコ10個ぐらいもらって、もう、ヤッホーとか喜んでるんじゃないですかね。そんなことはない。そんなことはないね。うん。ですけど。ちょっとリリチョコに関してね、面白い記事を見つけたんでね。ちょっとそれを話そうかなと思って、今年は。はい。で、某、とあるニュースサイト、とあるニュースサイトを見て、面白いなと思ったのをブックマークしたんで、ちょっとそれを見ながら行きたいと思いますけども。まず、これ男性ですね。男性視点で行きましょう。まあ、実はこれ、とある心理コーディネーターさん。誰だよって話ですけど。とある心理コーディネーターの方がね、お話ししていた、バレンタインに向けて男性が心得おくことっていうことで、4つ全場であるんですけどね。チョコレートをもらったらとにかくその場で開封して食べるべし。これ学校じゃできないかもしれないけど、会社とか、ね、会社勤めの方とかならね、っていうことで、まあ、なんかね、変な誤解とかされたら困るから、まあ、なんかもしかしたら本命のね、なんかお手紙なんか入ってたらっていうのでね、まあその場で開封して食べるべし、みたいな感じでね。で、次、その2、ギリチョコならぬ隠れ本命を見極めるべし。これでもわかるよね。チョコを開けて、包装があって箱がなんか袋かわかんないけど、開けたらなんか手紙入ってて、なんか好きです、付き合ってください的な手紙が入ってたら、まあ、それが本命だよねっていうね。だからみんなこう、同じように配ってるけど、実はっていうね、パターンもあるので、まあちょっと見極めるべしと。はい、3つ目。自分の社会性をチェックすべし。まあそれもあるだろうね。多分これ、この辺はもうお返しするときのこと、ホワイトデーのね、ことも考えて。ね、本当に、お返しって大変だからね、本当に。で、次話してからちょっとお返しの話します。その4、ホワイトデーにも、ちょっとした気遣いをすすめし。本当にで、多分これ女性の方はわからないと思うんですけど、男性ならわかると思いますけど、お返しって本当に悩むんだよね。何あげていいか分かんないんだよね。クッキーかキャンディーでしょ、大抵、その、なんだろう、そのね、レギュラーなのは。で、バレンタインって言えば、まあ、チョコじゃないですか。もう、だから女性はもうチョコ作ってあげればいいけど、ダメだ、いろいろね、考えちゃうよね。なんか、クッキーあげようか、キャンディーあげようかとか、ね、物をあげようかとか、いろいろ考えちゃいます。でも変に物をあげたら勘違いされちゃうかもしれないしね、本命の人じゃなかったら。だからもうね、どうしようと思ってね、いろいろ考えますけどね。ホワイトデーのお返しって本当に大変大変。まあね、家族とかだったら別にね、最悪返さなくてもね、いや返しますよ、返しますけど、最悪返さなくてもねっていうあれだけど、ねえ、同級生とかにもらったらちょっと、ねえ、なんかちょっとどうやって返そうとか思っちゃうよね。毎年悩んでますけど、若はもう市販の普通に売っているなんかホワイトデーのクッキーみたいなセット買ってね、配りますけどね。うん。だいたい一人俺1000円以内に、まあだいたい600円とかになると思う。1000円以内に収めて、パパって配っちゃうんですけどね。まあそんなもらわないからね。そんなもらわないから別に、ちょっと高くてもね、なんとかつくかなっていう思いますね。ということで、まあ一番大切なことは、この記事に書いてある最後に書いてますけど、当たり前ですがチョコにもらった時にはとにかく喜んで俺を忘れないことだという。まあそうでしょうね、男性も仕事で多忙を極める毎日だろうが、ちょっと大げさぐらいに喜んで俺をしっかりすると女性からの株は確実に上がるだろう。 今年のバレンタインは平日、皆さんのバレンタインが幸せなものになることを祈るばかりだとまとめてみますけど、まあそうっすね、本当に。まあまあね、男性の皆さん、まあもらったらもらったで嬉しいんですけどね、お返しの方が大変だっつって。まあまあまあね、男性諸君皆さん頑張っていきましょう。ね、お返しね。まあその前にもらえるかどうかが問題ですけどね。ああ、でもまあうちのリスナーさんね、イケメンリア充さんですからね、多分ね、10個ぐらいもらうんでしょう。もっともらう。もっともらうかもしれないね。いやいや、どうでしょうかね。ということで、続いての記事。これはですね、女性視点で。次は女性視点でいきますよ。はい。勘違いさせないギリチョコの渡し方って、これもとあるニュースサイトにあったんですけど、これ、置き手が全部で、5個あります。で、多分これ聞いたら、男性は、あー、そうそうそうそうそう、とか思っちゃうかもしれません。勘違いさせないギリチョコの渡し方、その1。手作りチョコではなく市販チョコ、女性が考えている以上に男性は勘違いしやすい生き物です。もうズキュンですよね、この辺でもドキュンですよね。もう女性は作ること自体を楽しんでいるかもしれませんが、男性は自分のためにと感動してしまいます。手作りのではなく市販のチョコレートなど、市販のチョコレートだと分かるものを用意しましょうとね。だって本当に勘違いしちゃうよね。あの手作りチョコくれたら、あ、これもしかして自分のために作ってくれたんじゃね、こいつ好きなんじゃね、俺のこと、とかっていうね、あの感じに妄想が勝手に、男性、基本的にまあ女性もそうかもしれません。妄想族ですからね、基本的に。もうそう、妄想しちゃってね、あ、大変ですよ、大変。特にね、僕みたいな非リア充にとってはもうね、チョコなんかもらったらもう、俺のこと知らんじゃねえのみたいな感じになっちゃいますからね。ね、はい、ということで。まあでも、考えたら、学校、その親とかはもう市販チョコですよ。もうね。なんですけど、同級生からもらうチョコって、なんか、比較的なんか手作りチョコである確率が高いんだけど、どうでしょうかね、皆さん。なんか、僕今まで、なんか市販のものをもらった記憶があんまりないんだよね。小学校、中学校、高校。まあ、高校あんまりもらってないけど。と通して、うん、あ、でも中学校の時一回市販のチョコの人いましたね。市販のチョコっていうか、普通に売ってるチョコ、そのバレンタイン用のチョコじゃなくて、いわゆる普通のチョコですよ。うん、もらいましたけどね。まあ美味しかったですね。うん、まあ味に間違いないね、市販のものは。いやいやいや、手作りチョコだと早く食べなきゃいけないからね、その日のうちとかに食べないとね、悪くなっちゃいます。はい、ということで、手作りチョコで、市販のチョコで、ということで、まあ、てか今これ言ってももう遅いけどね。次、その2、他の女性と一緒に渡す、会社が一緒だから、学校が一緒だからと、ギリチョコを渡す理由は様々だと思います。もし自分の周りにもギリチョコを渡す同様の女性がいれば一緒に渡しましょう。同じタイミングで渡すことで真剣な恋愛でワイワイと楽しむイベントだということをアピールできるでしょう、ということで、まあそうでしょうね。うん、他の女性と一緒に渡す、そうですね、僕も比較的他の、あ、でもそうでもないかもしれないね。まあ一緒に渡してくれた方がね、なんか男性と一緒に変に机の中に入れるとかね、下駄箱の中に入れるとかよりもね、なんかそんな変な演出よりも特色、他の女性の方と一緒にポンって渡してくれた方がこっちとしてもね、反応しやすいですしね。はい、ということで、他の女性と一緒に渡す。次、その3、シンプルな包装にする、凝った包装に楽しさを感じる女性もいるかもしれませんが、男性はそれを真剣さの意思表示と受け取るかもしれません。当然ですが、ハート模様のラッピングやシールはわざわざ使わなくてもいいのです。携帯のメールのハートマークの絵文字についても同じことが言いますよね。あー、わかるわかるわかるわかる。男性の皆さん、どうですか。ねえ、ハートマークの放送できたら、こいつ俺のこと好きなんじゃねえとかね、変にピンクのリボンとか飾ってね、ハートマークいっぱいついてると、俺のこと好きなんじゃねえのこいつとかって思っちゃうかもしれません。男性、妄想族なんで。ね、だから変にそういうハート模様じゃなくて、普通に水玉模様とかね、で、いいんですよ。はいはいはい。携帯の面にハートつけられるとちょっとね、ドキッきますよね。結構、でも前、部活にいた時、ハートマークつけられてましたからね。あれ何なんですかね、本当に。女性さん、あんまりそんなこと考えて、あんまりね、普通に打っちゃうかもしれませんけど、どうですかね。僕、そんなに絵文字文自体は使わないけども、うん。まあ、ということでね。はい。ということで、まあ、シンプルな放送にするということです。その4、ギリだと思わせる一言を添える、 皆さんには日頃からお世話になっているので、いや予想よりたくさん作ってしまったので、など義理を匂わせる一言を添えて渡しましょう。いっそのこと義理チョコですがと言えば相手も笑ってくれるかもしれません。また渡す男性が何人かか近くいれば義理チョコだなと事前に思わせることができるので特に有効でしょう。まあね、もう普通に義理チョコポイって渡せばね、義理チョコよって言って渡せばいいんじゃないですかね。でもわざわざ本命チョコですって言う人もいないよね。ね。てか、本命だったら、てか、ちょっと話それるかもしれないけど、本命だったらもうその場で告っちゃいとか思っちゃうんですよね。付き合ってくださいって言って渡せばいいのにね、とか好きですとか言ってね、言えばいいのにとか思っちゃうよね。手紙とかに変に書くとさ、渡して、で、例えば家帰って開けてみて、その手紙が入ってたら、マジでとか言って次の日とかちょっと顔合わせるのちょっとね恥ずかしいよね。で返事いつすんのって思うけどね、それみたい次の日とかにすんの分かんない、俺そういう経験ないからね。うん、まずもらったこともないしね、本命チョコ。うん。ね、あ、3月14日まで待つの、それ待つの女性の方としてもちょっとそれまでの間ドキマキするんじゃないですかね。だからもうその場で告ってねしまった方が男性もすぐそこで俺も好きですってね言えばね、それでもカップル成立ですよっていう話でね。ね、だからその場でいてくれた方が男性的にも女性的にも嬉しいんじゃないかっていうね論ですけども、どうですかね。なんかそういう経験なんでよくわかんないですけどね、経験ある方あのメッセージお待ちします。はい、というかちょっと脱線しましたけども、まあ、いいチョコだと言って私はね誤解されません。多分誤解しないと思う。次、最後ですね。14日にも前の日に渡す。あ、もうこれダメじゃん。で、これ13日のもう11時回りますからね。もう無理。これ多分配信するのもう14日ですよね。もう無理ですよね。もう今更っていうね。うん。14日は他に予定があるので少し早めですが、などといい、バレンタインデー当日ではない日に渡してみるのもいいでしょう。という感じでね。まあ、あんまりこれもいないと思うけどね。14日には別に渡してもねっていう感じはするけどね。うん。まあ、でもそうだね。ああ、でもよくあるよね。あの、バレンタインデー当日にさ、これ多分女子の友チョコの場合だと思うんだけど、あの、女子が配ってて、ああ、何々ちゃんの分足りなくなった。ごめん、何々ちゃん、明日作って持ってくるから、とかよくあるよね。僕、俺、しょっちゅうそれ聞くんだけど。15日にそして渡すとかって、うん、でも今年の場合それ多分ない。いや男性に対しては多分それはないよね。今年土日挟んでないから、だから土日挟んでたらその金曜日にはその前の金曜日に渡すか、そのそれでも過ぎてからの月曜日に渡すかっていうね、去年一昨年のそれはだいぶあれだったよね。結構悩んでましたよね。女性の方多分悩んでたんですかね。うちの学校でも、うちの学校っていうか、これまであれだ、去年、おととしと見ていくと、なんか朝に渡していく人の方が多いんだよね。うん。まあ、それも、まあ、そうなのかなっていうね。前の日に渡すよりね、その日か、そのちょっと過ぎたあたりに渡した方が、気分的にはね、なんか盛り上がる感はあるけどね。うん。まあ、よくわかんないですけどね。そんな感じじゃないですか。ということで、まあ、10日に前の日に渡す。あ、無理だね。これ今、配信して聞いてる方にいらっしゃったら無理だね。もう15日ぐらいに渡せばいいんじゃないですか。ごめん、昨日渡し忘れたとか言ってね。うん。まあまあ、ということで、この記事のまとめに。まとめには、ですね。あくまで勘違いされない渡し方として挙げてみましたが、そこまで固くなになることはなく、楽しいイベントの一つとして男性も女性もバレンタインを楽しみにしましょうね、ということでまとまってます。まあね、皆さんイケメンリア充の皆さんですからね、リスナーさん、まあまあ楽しみにすればいいんじゃないですか。ということで今日のポッドキャストはこの辺で終わろうかなと思います。それではエンディングです。というわけでエンディングです。カラディズハイスクールでは皆さんからのご意見ご感想をお待ちしております。目安箱や ボイスブログのコメント欄からどうぞ。詳しくはサイトをご覧ください。またメールでもご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスは colordhs@gmail.com colordhs@gmail.com になります。またツイッターもやっております。ツイッターの ID は colordhs colordhs にです。はい。フォローお待ちしております。というわけでね、エンディングですけれども、まあね、バレンタイン皆さんそれぞれね、いい思い出も悪い思い出もあると思いますよ。いや、僕もありますけどね、いい思いも悪い思い出も。ね、いやー、どうですかね、女性の皆さん、男性の皆さんということで、男性の皆さんも今日夜ね、もうドキドキして眠れない方もいらっしゃるのかな。ね、まあないけどね。で、まあ女性の皆さん、女性の皆さんでね、今日ね、もう夜徹夜して作ってるみたいな方、人もいるかもしれませんしね。私、明日彼に渡すのにドキドキだわっていう人もいるかもしれませんけどね。まあまあまあまあまあ。まあ明日はね、男子も女子もドキドキした一日をお過ごしくださいというわけですよ。ね。まあ、かっこ、ただしイケメンリア充に限るですけどね。はい。ただしイケメンリア充に限るですけどね。まあ僕には全く関係ない話ですね。てかもう俺自分でチョコ買っちゃったしね、今年はもうついに。はい。いやいや、そんな感じで。皆さんね、明日はドキドキした一日お過ごしくださいと。いうわけで。まあでも俺ね、前も話したと思うけど、あんまりチョコ好きじゃない。ブラックチョコね、ここに入ってから食べるようになったけど、あんま今でもあんまり好きじゃないんだよね。だから虫歯今はでもゼロ本ですから。まあということで、次回もお楽しみに。わかでした。甘えあってばかりの私はもう